Film Mémoire Radio, Voix d'un Bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。
皆さん、明けましておめでとうございます。2018年最初のワンボタンの声の配信は、過去に何度か配信してます映画館の声。今日は1月2日火曜日ですので、今週今年の最初の配信になります。どうか皆さん、今年も1年当番組をよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。松尾さんです。
はい、明けましておめでとうございます。
そして森先生です。明けましておめでとうございます。
はい、どうもおめでとうございます。しばらく休んでますが、たまにはこうやって出てきてますので、よろしく。
高い睡眠導入効果があるサウンド、深い睡眠へと誘う光、そして鎮静効果を高める 100% 天然のアロマオイル、スリーピオン2は睡眠環境を整えるツールです。ボディカラーは白と黒が選べる。スリーピオン2は iPhone などから音を鳴らせる Bluetooth スピーカーとしても使えます。睡眠負債を解消するスリーピオン2、価格は税別19,800円です。
久々の映画館の声特番ですけども、過去に何度か配信してまして、ご存知の方は分かっていただいていると思いますが、今回初めて知るという方へ、当番組アップル関係の情報番組ですが、全くそういうのをよく置いといて、自分たちが好きなように映画見た映画の話などをする特番です。特に縛りはありませんが、今回は去年2017年中に見た映画などということで、時間軸で追っていきたいと思っています。
これが僕自身はもう、はい、映画をほとんど見てない
お忙しくてね、
はいはいはい、まあまあ、はい、なんか無理絡んでいきます
はい、ありがとうございますというわけで、1月最初に見た映画というのですと、ローグワンスターウォーズストーリーということで、これごめんなさい、2016年12月も含むということで、2016年暮れから一昨年になりますね。2016年
から、あ、そうそうそう、はい、1月までずっとやってたんでね、結局、は
い、そのことをね書いていただいてるわけですね。でもう一回、最後の聖戦でしたっけ。
何言ってるんですか、最後の時代
や。あ、ごめんなさい、
最後の聖戦
違うやろ、
ね、もしかしてそれ
インディ・ジョーンズですかねすいません、こっちになります、私ごめんなさい。今まさしく2018年1月は全国でスターウォーズの新作がかかってますが、今ちょっとずれて申し訳ありません、大石先生、今の新作のスターウォーズは見に行かれました。
それを今日この収録の日に見に行ったんですよ、
はい、あ、そうなんですか、ね、はい、お話は語れないにしても印象として、いやもうリスナーさん多くの方を敵に回すことになりますんでやめた方がよろしいかと思いますが、
お正月にゆっくり見ようっていう人もいるかもしれませんからね、
なんか印象っていうか、そういう言える範囲のありましたでしょうか。
いや、話として用できてたなと思いましたけどね、
はいはいはい、
あ、そうですか、
結局中間作ってやっぱり一番難しいじゃないですか、前も受けなきゃいけないし、次の期待も引っ張らないといけないわけじゃない。
ああ、そのシリーズものの付き物の
ってことですね、
はいはいはい、
真ん中としてはよくできてるよなと思いましたけどね、
はい、私1月はギャオって、もう今年ねほとんどギャオのサービスで見た映画が多くて、
ギャオばっかり見てたわけね、
ほとんどね見てるんですけど、ゲットスマートって前の映画も、古いんですよ。いや、ギャオやからどうしてもそうなるんですけど見てたんです。あの人ゲットスマートで目のクリッとした女の人出てたんですよ、なんとかいう人、その人のことをなんかツイッターで書いたんかなんかなんでしょうね。以来ピンタレスがやたらその人の写真を私にいいだろうってこう押してくるんですけど、なんでやるんだって、なんとかハサウェイ、アンハサウェイ、そうそうそう、あの人の写真がやたらピンタレスを開けると出てくるっていう時代になってました。
でも、は
い、
ゲットスマートで目がクリッとしてるって言ったら、どっちかというと主役の方
を思い出す。あの人もね、まああの男の人もそうでしたけど、はい、まあまあそういう感じだったですね。年の前半はそんなに私劇場足運べなかったですけど、まあそうやってレンタルですとかオンラインで見ることは割とありました、ね、あとバイオハザードファイナルってこれ
に、はい、バイオハザードファイナルも12月だったんですよ。
あ、はいはいはい、あれ
バイオハザードもしかしたら12月に見てるかもしれないけど、はい、割と早めに見に行ったような気がするんで、は
い、ごめんなさい、私勘違いしてるんですけど、バイオハザードってもう一作なんか作るっていう話今出てません。
いやもうこれで終わり、
これで終わりですか、はい、でも勘違いしてますね。であと私見に行けなかってずっと行こうとしてて行けなかったララランド、
それがもう2月なんですよ、ね、2月になってるんです
よね。1月全然見てないっていうことに気がついて、
はいはいはい、
1月公開だったやつは全然見てなかった、
はい、
1月だとこのオリバーストーンの方のスノーデンを見に行こうかな、行きたいなと思いながら結局行かなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、これまたレンタルかなんかで見ようかなと思います。
ミニ移行リストみたいなの作ってますよ私。ロードショー行かれへんかったらこれ絶対レンタル出たら借りねんって言って書いてますけどね。
メモっといた方がいいかもしれませんね。
誰かのツイートでそのことを思い出すときあるんですよ。今日レンタルで借りてきて見た、はいはい、あっしゃ借りるの忘れてたわとかようあったんです。アサシンクリードも2月だったですか。
アサシンクリードも2月ですかね。
3月のとこに入ってます。
あ、ですね。
あ、そうですか、これは確かにアマゾンで見たような気がするんで、
はい、はいはいはいはい。
この月に見たかどうか覚えてない、
はい。これはアメリカとフランス、イギリス、香港の合作ということになってるみたいですけど、私の印象として、ね、近年のアクション映画とか、まあ、割とロケの多いような映画って中国の資本が入ってるのを明らかにしてる映画多いような印象あるんですけど、
まあ、多いですよ、
はい、ね、上映前のいろんなスポンサーのアイキャッチ的な映像の中に中国が入ったものよく出てくるのを見るんですよね、うん、やっぱり今映画業界で中国お金持ってて勢いあるっていうことなんですかね。
そうです。だからハリウッドの大半はもう中国資本が入ってるので、
はいはいはいはい、
どうしてもそうなりますよね。だから中国舞台にしたりとか、
はい、
いうようなこの辺の話は映画評論家の人とかよく知ってますけど、
ね、ね、役者さん的にも配慮されてる印象があって、主役で、ね、主役でないしろ脇役で結構重要な一応中国系の方が演じてるっていう映画もよく見ますね、
うん、でもたまにはそうじゃないのもあるんですよ。だからインド系の時には中国あんまり関係ない
あ
ったりとかですね、はい、あとなんだろう、アサシンクリードとかだと多分ヨーロッパだけで完結しちゃってる可能性はありますよね、
はい、
あんまりちゃんと見てないでそこまで覚えてないけど、
はい、
中国入ってなくてもゲーム会社とか結構資本があるんで、
あ、そうですね、
ま
あ、
それでいけてしまってる場合もありますね、
はい、中国とインドということですと今ちょうどジャッキー・チェンのカンフーヨガが、はい、ロードショーになってますけどね、あれ公開はだいぶ前でやっと日本でかかったという映画で、配給会社がタイミング見てたんかどうか分かんないですけどね、
うん、日本はやっぱかかるの遅いから困るよね。
そうですよね、なんで世界でも有数でしょこんなに遅いのは。
そう、
字幕の問題とかもあるんかもしれないですけど、それでもちょっと、
まあね、
なんでも飽きすぎですよね。下手すりゃ1年後とかいうのざらにありますもんね。
そう、それもあるし、あと多分映画館の空きが少ないんですよ。
あ、そのスケジュール割り込めるっていうのがですか。
そうそうそう、割り込みは少ない。だから日本映画も結構最近多いから、
あ、そうですね、
どんどんどんどんスクリーンの取り合いしてるみたいですね。
あんだけシネコンでスクリーン多くてもですか、
うん、
今7つか8つぐらい単館で持ってても不思議じゃないぐらいですもんね。
でもそれでかかると結局メジャーな映画ばっかりでしょ。
あ、まあね、それは今、それか春先とかになるともうお子様向けの映画がどんどんやってきて、またスクリーンの数少ないように思います。
いや、だって今日行った映画館でも、はい、スターウォーズ3スクリーンでやってますからね。
あ、そうなんですか。
4DX やってて、
あ、そういうことですね、
はい、吹き替えやってて、で字幕やから、
あ、そうですね、そうなりますね。
ちょっとした映画やったらもう字幕版ないで、はい、
ええ、あ、そうですよね、
はいはい、
あれかなと思って、もう吹き替えばっかりになってて、
海外は吹き替えが圧倒的に多いって聞きますけど、字幕でやるのは少ないって聞きますけどね、
うん、まあまあ日本だと両方ニーズがありますんでね。
ねえ、大先生ご覧になれた映画で劇場版総集編オーバーロード漆黒の英雄っていうこれごめんなさい、ちょっと待って存じ上げないですけど、日本の小説が原作ですね。
あ、これはいわゆるレッド小説のやつがアニメになって、はい、アニメ見てたんですよ。
ああ、そうなんですね、はい、
これはまあたまたまこれもアマゾンから見たと思うけど、
はいはいはい、実際はこれアニメ作品ですね。
これがアニメ、
はいはいはい、連作ですか、総集編っていうぐらいですから。
あ、総集編やから13回だけあって、
はい、
それを 前半後半に分けたやつだったと思うんですけど、ね、
ああ、そういうんですね、
はい、なんですけど年明けから2が始まるやったから、
はいはい舞台は架空の国です。実際の史実に基づいた話とかではなくて、
あ、なんでこの話をすごい突き止めるか、
いやたまたまちょっとそ
レッドゲームが MMORPG が終わってしまうっていう瞬間の時に、
はい、
たまたま終わらずにそのまま別の世界に転送されてしまったという、いわゆる異世界ものですよね。
あ、はいはいはい、じゃあちょっと世界観を先知っとかないと入っていけない感じ。
まあそうかもしれないですね。
はいはいはい、ギャオで同じアニメ作品なんかもテレビ放送なんか同じようなのかかってるのが見ることもあるんですけど、
はい、あなたはどうで、なんでギャオはさ、みんなアマゾンプライム入ってるやろ。
入ってるんですけど、ギャオの方が探しやすいんですよ。そんなに数ないから、だーっと見ていて、これって見れるんですけど、アマゾンプライム、やたらいっぱい出てきて、どれしようみたいなことになるので、それでなんですけど、うちの環境だけかもしれないですけど、時間によってアマゾンプライム重いんですよね。まあまあ、
そんな。アマゾンプライムって、はい、そんな遅いかな？
遅いっていうか、たまに止まるんですよね。止まって回復がごっつ待たされる時があるので、ちょっと辛いなっていうのがあるんですけどね。
アマゾンプライム何で見てるの？
普通にブラウザーで見てます。
ブラウザーで見てるから。
ああ、やっぱり Apple TV で見た方が確実ですかね。
Apple TV では何でもいいけど、専用環境で見た方がマシやで。
あ、そうですか。
圧倒的
に。と、今 Apple TV 迷ってる私に背中を押された感じが。
という私は Apple TV よりはもっぱらあっちの方です。Fire TV。
ああ、はいはい。
Fire TV スティックに、あと有線のアダプターつけて見てるからね。
ああ、レスポンスいいですか？
いいですね。はい、やっぱり。プライムだけのことを考えるんやったら、Apple TV より使いやすいです。
はい。まあまあ、専用機ですもんね。専用機というか、同じ Amazon ですもんね。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、明けまして、おめでとうございます。Apple Clip アシスタントの柚木ひろみです。
アットマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。
今週の Apple Clip は、常連ゲストで美術ジャーナリストの千葉秀俊さん。IT ジャーナリストで多くの企業や組織の顧問をされている林信之さん、そして人気漫画スティーブズを抱えている梅野小沢貴博さんをゲストに、役落とし芸春砲弾リンゴ会議と題してお話を伺ってまいります。
これはまた盛り上がりそうなメンツですね。
そうですね、うん、もう本当に今年のリンゴ社がどうなっていくのかっていう、
ね、そうなんですよね。ここさえ聞いておけば今年はなんとかなるかな。
なるかな。皆さんぜひ聞いてください。
レンタルで借りることができてやっとあったんで見てきたんですけど、悲しみのベラドンナという昔のアニメなんですけど。
ああ懐かしいですね。
ああそうですか。虫プロ作品なんですね。アニメーションなんですけど、今の時代デジタルで作るんだったら何ともない作品に見えるんですけど、これセルの手書きでコピー機もそんなにままならなかった時代にこんだけの作品を作ったんだけど、そう思うとすごいなと思ってね、ちょっと見てました。女性の目から見た裏切りと情愛みたいなのをこうすごいドロドロした感じもするような、
ね、そうだけどなんかね、これ結構子供の頃やってたやろ。
あの昔昭和40年代ですもんねこれ。
おお、見て分かれへんねんけど、なぜかよう見たような気がするんだよ。あ、
そうです。そんなにテレビでもかからなかったってブログ書いてる方が
見
たんです
よ。夜中だけやってたよ。
はいはいはい。パッセンジャーを、パッセンジャーってどんな映画だったんですか？
パッセンジャーは
アメリカ SF。
これ簡単に言うと、移民船に乗ってるんやけど、はい、早いこと、なんかの間違いで一人だけ起きてもて。
あ、宇宙船ですよね、移民船って今おっしゃいましたけど、はい。
いや、宇宙移民船でね、一、はい、人だけ起きてもったんやけど、もう一回出れないんで、はい、もうそこは死ぬことは確定なわけやね。
ああ、なるほど。
何を血迷ったかもう一人起こしてしまったやな。
はいはいはい。
それで仲良くなってっていう話だけど。
あ、男の人と女の人で。
そう。はいはいはい、でそしたらなんかまあいろいろあってっていう、そういう。
あ、なるほど。SF のなんとかっていう、ちょっとラブロマンス的なニュアンスの強い映画ですか。
まあ、そうだよ。僕は SF も好きなので、SF を見に行きます、はいはいはい。はい。基本は。
日本版のキャッチコピーが乗客5000人、目的地までは120年、90年も早く2人だけ目覚めたっていう、それ辛いですね、はい、
もうその状況、それだけで分かるやん、だって、
はいはいはい、恋愛もので言いますと、ギャオが大映映画特集いうのをやってたんですよ、その名も大人の大映っていうタイトルで、ああ、2週間に1回内容が変わる感じでかかってたんですけど、ほとんど若尾綾子特集になってまして。はあ、若尾綾子しか作品ないやんいうぐらいの状態になってたんですけど、これといって若尾綾子さんの作品見たことなかったんで、ほとんど続けてみますと、あ、この方が私より上の世代の男性がよく憧れの映画俳優ということで名前が上がる理由もちょっと分かったような気がしました。魔性の女のような役のことが多いですね、あの方。そういう映画ばっかり見たせいもあるんですけど、キングコング骸骨島の巨神、これ、はい、もう公開になってました、これ。ごめんなさい、全然まだやと思ってました。
やってましたよ、ちゃんと、は
い、歴代のキングオブで何作目ぐらいになるんでしょうね、これって。
いや、これはよう覚えてない。これもだからキングオブリメイクでしょ。リメイクというかリスタートみたいな感じでしょ。
はいはいはい。もうだから最初に島行ってキングオブ発見みたいなとこからですよね。
をまたやり直すっていう、剣豪軍もなんかそこから考えたら何遍でもやってると思うじゃない。
そうですよね。印象的にどうでした、ありきたりでしたか、それでもなかったですか。
よう分からんかった
え、話の内容的にもう一つ分かんない話
なんか暴れますねっていう感じではあった
そうですか。なんかキングコングじゃないですけど、同じようにこういう大きなゴリラ系のが出てくるので昔あったの知りません、なんとかいうの
昔あったの
何それ、何やったかな、なんかこんなんあったんですよ、感想が書いてあったのがもう大笑いして、でかいゴリラが目から光出して人を襲うだけって書いてあってそれ何やろうと思って、で見に行った人が本当にそう言ってたんで、ああそういう映画なんやなと思ったことあったんです。ゴーストインザシェル、これは攻殻機動隊のハリウッド作品ですね。
そうそうそう、
はい、いやこれは結構いろんな意見を呼んでしまいましたね。
あ、そう、
まあ、私見に行ってないんでまだ何とも言えないんですけど、
あれ個人的に言わせてもらうと、はい、悪くなかったと思いますよ、
はい、
原作下手に考えるとしんどいねんけど、
ええ、
それはまあちょっと抜きにして別の映画やと思うとそれはそれでありかなっていう、
同じことを言ってる人いました、別作品やと思えば全然いい映画でしたって言ってる人いました
。大体ね、はっきり言うと、はい、元々の原作者
だよね、四郎正宗さん、
あ、そう、はい、四郎さんの書いたやつと、
はい、アニメは違いますもんね、も
また違うわけじゃないですか。
そうですよね、
それ考えると同じ原作から映画にしたらこうなりましたであった、それはそれでもええかって感じだったけど、
ああ、まあそうかもしれないですね。日本語吹き替え版はアニメと同じ声優さんがほとんど当ててらっしゃってて、
あ、そうなんですか、それ、僕はあの例のごとく字幕版しか行かないんで、よく分かんない。
あ、そうですか、ですから翔さんの役はやっぱり田中敦子さん、バトルの大塚明夫さん、
それはそれでよかったかもしれないね。
ですね、この田中敦子さんと大塚明夫さんって、まあまあ、私の印象では声優さんとしてもビッグネームやと思うんです。
まあ、ちなみに、北野武を吹き替えは誰がしたんやろうな、は
い。ああ、荒牧。あ、でもこれ、当ててるの書いてないんで、多分もうご本人じゃないですか。
何や。
多分。まあ、あの人でもね、ほんまやったら、荒牧のあの声当ててる方がやると一番良かったかもしれませんが。SF 映画、大江先生お好きなんで、私が見た映画としては、3月頃にあの、エクスマキナを Amazon プライムで見ました。
ああ、エクスマキナは去年でしょ、
そうですね。去年というか、2016年ですかね。
あ、はい、だからあ、そうか、16年か、16年に見てますからね、
はいはいはい、ちょっとハラハラするし、うまい作りになってて、映画としてよくできた、ただ途中で、私、アマゾンプライムですから、あんまり眠くて、一回、映画面白いんやけど、睡魔に負けて、一回寝ちゃったんですよ。
また見たらいいよ。
そう、で、またもう一回最初から見たんですけど、CG の合成がよくできてて、全然作り物っていう、ね、あれ、ほとんどロボットみたいな
のが、ね、顔の、あのなんか切れ目とか、全然分かんないよね、あれ、
あれほとんど人間が役者さんが合成してんかと思ったら、そうじゃなくて、ほとんどあれ CG なんですね、あれはすごいなと思いました。大江先生、あとメッセージ、メッセージってどんな映画でしたっけ、あなたの人生の物語を、エイミー・アダムス、ジェレミー・レナー、フォレスト・ウィーティカー、
これはだから、はい、全然言語体系が違う異星人とどうやってコンタクトするかっていう話。
はい、世界各地に謎の宇宙船が現れるという話になってるみたいですが、じゃあそんなにドンパチする話じゃないんですか。
あ、もう全然全然、
はい、印象深い感じの映画、
まあそうですかね、
大ヒット映画でもなかったですか、そんな言うたら失礼な
話
です
か、結構メジャー作のはずやねんけど、はい、全然多分日本では受けてないと思いますね、はい、
テッド・ジャン原作となってますが、現代はアライバルっていうんですね、
はいはい
はい、でも放題ではメッセージというタイトルになってた。なんかあの宇宙の人と出会うっていうので言うと、去年2017年にフランスのベッソンが撮った映画で、
ごめんなさい、
ベッソンのバレリアンあって、私予告編だけ劇場でちょっと見てて知ってたんですけど、異星人の星なんですけど、もう人間とはめちゃめちゃかけ離れた生物がいっぱい出てくるんですよ。でそれでも一生懸命地球人がコンタクトして礼を尽くすというか、握手したりとかお辞儀したりとかしてるっていう、そういうシーンがあって、なんかその映画のことをちょっと今思い出しましたね、うん、見に行ってないんですけど、見に行った人の感想を読んでると、ベッソンお得意のは独特の世界観で描いてて、ちょっとついていけない人がいるかもしれないって書いてあったんで、あ、そこはそうだったんかなっていう、フィフスエレメンツ、
フィフスエレメンツ、
あれ、あの感じですよね、あの宇宙のいろんな生命体がいっぱい出てくるというね。ローガンっていう映画、
ローガン
これはマーベルのアメリカ、あ、そうかそうか、ウルヴァリン主人公の女の子と一緒に、そう、ウル
ヴァリンと最終作ですよ、
はいはいはいはい、過去のウルヴァリンのシリーズの映画に比べるとちょっと宣伝されてなかったような気がしますね。
そう んなことはないでけど、派手な映画ではなかったんで、
はい、ウルバリンが爪が出なくなっちゃうんですかこれ確か。
あったっけな。
なんか同じ超能力 X 面である女の子を見つけてその子と一緒に旅する。
あ、そう。まあまあそういうことなんやけど、途中で教授が亡くなったりとかなんとかいろいろ結構
そうなん
ですか。結構暗い話なんだよね。
ああ。X メンもそんなめちゃめちゃアホな、アホみたいな明るい映画ではないですけど、それでもちょっとなんか希望のある話が多いように思うんですけど、これはそうじゃないんですか。
これはね、次の世代についていきますっていう話であって、
はい、
まあそういう終わり方やったかなって感じ。
あ、前作、前々作のヒュージャックマンがもっと派手っぽい感じで暴れる、あの一連のウルヴァリンですと。
サムライとか ね、あったけど。そういう感じじゃもうなかったんでね、年いったんで、はい、頑張ってますみたいな。
あ、ヒュージャックマンそのものがですか。
なんか年いって、ウルバリももう年いって大変なんやけど、
はいはいはいはい、
そんな中でもとりあえず最後まで頑張りましたよっていう感じだった。
はい、それからパイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊という、これは前の作品ですよね。前の作品というか、新作ですか、2017年の。あ、ほんまや、新作や、2017年や。ごめんなさい、全然分からなかった。パイレーツ・オブ・カリビアンの最終作
で、一応最終作っていうことにはなってますね、
は
い、
5作目となってますか。
まあ、これ以上やらないかどうか分かんないんだけど、
はいはいはい、やっぱりディズニー映画で盛り上がる感じですか。
ああ、結構面白かったですよこれ。
これも日本語吹き替え結構いろんな方当ててらっしゃるので今見つけましたが、
いつも思うんやけど、はい、そのジョニー・デップの喋りとかって、
はい、
吹き替え当てて面白いかどうかよく分かれへんなとか言って
た。ああ、まあ、それも、でも吹き替え受け負ったからには一生懸命頑張ってると思いますけど。
あの吹き替えでも慣れてしまったら、その吹き替えでええかもしれへんなとも思うねんけど。
はい。一連の作品全部同じ声優さんが当ててらっしゃるんですかね。
まあ、それはそうでしょ。
ですよね。ディズニー、インサイドヘッドってディズニーでしたっけ。
ディズニー
です。ディズニーですね。ディズニーの作品あんまり私見ないですけど、2017年は5月頃にインサイドヘッド、これは iTunes で。レンタルして見てましたけど、正直全然期待してなかったんですよ。その脳の中の感情がキャラクターとして出てくるっていうのが、そんなん話にできんのとか思ったんですけど、ようできてましたねこれは。
まあなかなか面白いな、
面白い
こういう表現の仕方があるのかと思いましたね。
松尾さんは見られた作品ですか。
あ、はいはい、見ました、
真面目に泣きましたねほんまに。
あ、そうです
ね。これなんか邦画でこの着想をまんま撮った映画ありましたね。同じ脳内
ポイズンベリー
やったっけ、ね、でしたっけ、
あれね、でもね逆やと思うよあれだって。
え、そうなんですか。
お
でもインサイドエンドのだいぶ後であれ映画なんか、
いやいやあれ同時期です完全に。
あ、そうですか。
うん、予告編の宣伝同時期でやったもん。多分ぶつかってもしょうがないからずらしたいと思うよあれ。漫画原作なんで、もう片っぽは。
はい、あ、だから原則の時点から
原作ってあったはずや
ね。ああ、なるほど。あんな近いタイミングでやっちゃうと、じゃあどうしてもね、
あれどういうことやねとか思うだろう。
はい、でももう今しかないと配給会社の方も思ったんですかね。
ディズニーとしてはどうなんとか思うだけど、ディズニーって結構いろんなとこから取ってきてる時もあるから実際。
あ、そのストーリーをね、
中身は全部一緒にしてるわけじゃないやろうけど、はいはい、その設定とかは結構借りてる場合があるんで、
はい、まあ、似ても仕方がないっていうのはあるんです
よね。ジャングル大帝とですね、あ、ライオンキング
か。ライオンキングなんかね。
どうだみたいな話あるじゃない。
ありますね。
ただまあ、ピクサーやったら余計に日本詳しそうな人が多そうじゃない。
なるほど。
はいはいはい、公開のタイミングはやっぱり大事かなというとこですよね。
ちょっとかわいそうでしたね。そういう意味では、はい、
うん。
日本のあれを作ってた人たちにとってはかわいそうやったかもしれへんなと思いました、ね、うん、はい。絶対比較されるわけだから。
そうですよね。2018年最初の配信は映画館の声でした。この続きは次回1月4日木曜日にお送りいたします。それでは次回の配信まで、オーバー。